林芙美子作、着物雑行。合わせから一重に変わるセルの代用に、私の娘の頃には、ところどころ赤の入った紺がすりを着せられたものですが、あれはなかなかいいものだと思います。色の白い人にも、色の黒い人にも、紺のかすりというものは、なかなかよく似合ったもので、5月頃の青葉になると、早くかすりを着せてくれと、私はよく母親へせがんだものでした。洗えば洗うほど、紺地と白いかすりがパッと鮮やかになって、それだけ青葉の季節を感じます。昔、下屋の下宿にいました頃、下宿のおかみさんが、あの人は染めのいいかすりを着ていたから、いいうちの息子に違いない、なぞと、部屋を見に来る学生のなりふりを見てこう言っておりましたが、なるほど、面白いなと思いました。一口に紺がすりと言っても、染めのいいのはなかなか高価でしたが、その頃は仕事も現在のようにラフでないせいか、大して高価でないかすりでも、ずいぶん洗いが効いて丈夫だったものです。私はどうもセルを好きません。なんだか小柄でムクムクしていますせいか、セルを着る代わりに合わせから一重にすぐ変わりますが、今でもセル代わりに紺がすりを着ております。セルでも昔は柔らかい薄地のカシミヤというのがありましたが、あれは着心地が良かったものです。でもカシミヤは大変高価だったので、製品落集の私の家では、私に紺がすりばかりを着せてくれました。男の人でも、この頃はだんだん洋服が増えましたせいか、染めのいいかすりを着ている人を見なくなりましたが、日本の青年には、紺がすりは一つの青春美だとさえ思います。私たち娘の頃、紺がすりを着た青年は憧れの的であったくらいです。これくらいまた青年によく似合う着物は他にないのですから、かすり屋さんの宣伝をするわけではありませんが、もっと紺がすりを着てもらいたいものだと思います。洗いざらした紺がすりは人間を凛々しく見せます。この頃は人権が大変進歩してきて、下手なメリンスを買うより安いというのですから、田舎での娘さんたちは猫も杓子も金車まがいで押しているようです。人権もいいにはいいでしょうが、もっとどうにかならぬものかと考えます。いかにも国粋主義のようですが、もっとしゃっきりしたものに目をつける娘さんたちがないのを残念に思います。趣味をもっと優しく内気にしてほしいと思います。この間、ある百貨店へ木綿を一旦買いに参りましたが、木綿のいいのが少しも見当たらないのでがっかりしました。木綿で10円もするようなのはなくなってしまったのでしょう。呉服部のところを歩いていますと、まるで博覧会へ行ったような絢爛さで、飛びつくような柄が少しもないのです。年齢のせいばかりとは言えないほど、いろいろな呉服物の染めの悪さに、今さら変わったものだなと驚いてしまいました。同じ紅色にしても、昔の紅色は奥行きがあったように思います。世の中が進歩しているはずなのに、柄模様ときたら、よくもあれだけ節烈にできたものだと驚くほどでした。先日も座談会で、山脇敏子さんが話されたように、今の絹物には、糊の多い地へゴム印をしたような模様が多いのです。立ち止まって見ている人を見ますと、どこがいいのかしらと思うくらいです。そんなデパート選出の柄に見とれている奥さんたちの旅と来たら、 薄汚れていて、下駄は乱暴なものだったりします。下駄といえば、表付きは嫌いです。特にこの頃のように、流行る靴の型はどうも好きません。足袋は木綿で、こはぜがきついくらいなのが私には合います。絹の着物の場合は、キャラコを履きますが、木綿が一番履き心地が良くて好きです。昔、よく昔の話を言いますが、皮膚というものが流行っていました。胸に房をつけて、ずいぶんいいものだったと思います。あんなのがもう一度娘さんたちの間に流行ってくれないものでしょうか。メリンスとか、メーセンのようなもので、普段着に皮膚を作って着るのは暖かでいいだろうと考えます。私はいい着物について語る資格を持ちませんが、普段着はよそぎよりももっと考えてもいいと思います。筒袖の袖口を花のように絞って着せられていた頃もありましたが、洋服の合間にはそんなロマンチックな普段の着物もあっていいと思います。街を歩いていますと、この頃は初夏だから、みんな薄いショールをして、帯を高く締めて、腰の線丸出しのお尻のあたりへ、大きなチューリップの模様なぞつけた女の人をたくさん見ますが、私は嫌いです。利口な女の人は、帯を低く締めてくださいと言いたい。娘さんだって、帯はゆったりと低く締めている方が、たっぷりして美しく見えます。それからもう一つ、女の様相のこと。洋服を注文する人もされる人も、気がついているのかいないのか、どうなのかなと考えることは、娘の体も、豊島の体もごっちゃだということです。パリから帰りましたとき、一番おかしかったのは、女学生がセーラーのスカートをかかとのあたりまで長くして、腰の下で、すぼんだ豊島のスカートを履いていたことです。女学生はやっぱり大根足のニュッと出た短いスカートの方が神聖で愛らしくていいと思います。18歳頃までは少女型のあどけないデザインの服を勧めたく思います。それと反対に、いい豊島が女学生のような砂丘裏の短いスカートをひらひらしていらっしゃるのを今でも見かけますが、豊島の方は腰の線の出た長い服を召してくださいと言いたいのです。お化粧のことも娘さんはなるべく清楚にと思います。映画の真似なのか、剃った眉の上に眉を描いていて、四本の眉を持った女の人に時々会いますが、ゾッとしてしまいます。アイシャドウも良き家庭の娘はつけません。美容師の方たちに怒られそうだけれど、日本の西洋流の化粧は田舎っぺだと思います。と言って、お前はどうかと言われたら、私は大田舎っぺだと逃げておきます。ただし、その田舎っぺは西洋流でないだけです。利口な女の人の何気ない化粧と何気ない趣味の着物に合うと染み通るものを感じます。何も高価なものばかりが高い趣味ではないのですから、もっと若い女の方たちが個性のある好みを持ってほしいと思います。さてまた、かすりの話になりますが、染めのいいかすりを着る人がたくさんにならないものでしょうか。薩摩がすり、久留米がすりなどはもちろんしっかりしたものでしょうが、かえって場違いの土地でいいかすりを作っているところを田舎へ旅して見かけることがあります。紺がすりの他に好きなのは、鹿児島の泥染めの大島です。洗うほど綺麗です。 私は格好があまり良くないので、手堅いものを愛します。さて、そろそろ夏が来ますが、浴衣を着られるのは、また何としても楽しいことです。何が何だと言っても、浴衣の着心地は素敵です。パリではどんなにか浴衣が恋しかったものでしたが、おそらく浴衣のように肌触りの涼やかな着物は他の国にあまりないでしょう。2、3度水をくぐらせた頃の浴衣はなかなかいいし、柄は単純なのが好きです。よく呉服屋では高価な衣装祭りはしても浴衣祭りというのをしませんが、浴衣こそはブルジョアもプロレタリアも祝っていいと思います。ただし、不思議に浴衣だけは、やはり野によけレンゲソウで、昼間の外出着にならないのが残念です。浴衣に襦袢の襟を出し、足袋に草履を履いたら、なんとも情けない姿になりましょう。夏になると、アッパッパというのが流行りますが、一風景です。なかなかいいと思います。一度着てみたいと思います。だが、やっぱり私は見え坊だから、早々として山水ひず、足には遊歩の靴を踏み、手には孤島の枝を取るの境地を求めて、凛々しい着物を愛します。アッパッパも随分凛々しくはありますが、その凛々しさよりも、浴衣にたすきがけの凛々しさを愛します。浴衣の女が手足の爪をきちんと切っているのはなかなか涼しいものではありませんか。さて、こうして書いてみると、私の趣味も至って平凡ですが、身に合ったことが一番でしょう。高価な衣装の趣味はいずれ誰かおかけになるでしょうから。私は一体木綿主義ですが、絹物でも白地を買って自分で色や模様を工夫して染めに出すのが好きです。なかなか楽しみです。女にとって着物の話くらい何よりも楽しいものは他にありません。